皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手掘り島造りの M カフェさんさん、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。そしてこのエリア78の奥地まで迷い込んでしまったのはこの方、
ベッチです。
今月も二人で進めてまいります。今月のメインテーマはホラームービー、そして後半には新コーナーも準備しております。どうぞ最後までお楽しみください。さて今週もお便りが届いておりますのでご紹介しましょう。
はい、ご紹介します。楠木さん、ベッチさん、オカルト愛好家の皆様こんばんは。赤い真夏の夜は長い、何なんです。まずは番組ステッカーのお礼を言わせてください。2枚いただいたので愛車ジョグ 50cc の前後に貼りました。とてもかっこいいです。きっとステッカーを見たフリーメイソンからコンタクトがあるでしょう。そしてヤギバルのメイソンロッジに案内され、世界支配の秘密を知ることに。その時にはオカルト FM エリア78が世界を牛耳ることになります。つまりイルミナティカードが希少で手に入らないなら我々がイルミナティになるしかないじゃない。ちなみにフリーメイソンは各団員のことで、フリーメイソンリーは団体となります。ところで前回の放送では変な音が私の聞く限りでは2回ありました。1回目は番組内でも言及がありましたが、2回目はちょうどオカルト探訪が終わり今月のムーになる時だったかな。確か45分3秒頃だったと。ただの雑音？いや、きっと濃い話に霊的存在が聞き耳を立て目白きしたのでしょう。放送時はリスラジも聞こえなかったし、やっぱりこの放送はオカルト化してきたのではないでしょうか。今夜が楽しみです。ふふふ。暑い夏を全力のオカルト放送で冷やしてくださることを期待しています。もちろん無理せず心身を大事にしつつ、いつも放送ありがとうございます。それではまた、ということでメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、フリーメイソンに目をつけられたい、
うん、はい、もうつけられてるかもしれないし、
まあ、海洋もね、あったのがリスナーさんにも確認してもらえてるんで、いよいよ何かあるかもしれないですね、
うん、そうですね、
楽しみです。
はい、オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ポッドキャスト、YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78で検索してください。また、番組へのメッセージも受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などお寄せください。メールアットマークオカルト .沖縄、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、最初のコーナーは毎月テーマを決めてトークする今月のメインテーマのコーナーです。7月のテーマはホラームービーです。夏といえば怖い映画を子供の頃見た記憶はありませんか？怖そうな音楽が流れてきて両手で顔を隠しつつ指の隙間から画面を見た経験がある方も多いのではないでしょうか。さてですね、映画のジャンルとしてのホラー、スリラー、サスペンス、ミステリーといったものの違いは何なのか、私もちょっとわからなかったので調べてみました。ネットではいろいろな、ね、ページがありまして、ちょっといくつか読んでいると、日本ではあまり明確な定義はないようですが、ハリウッドではなんかちゃんと定義もあるようです。
そうなんですね、うん、
ご存知でした？なんか
いや知らなかったですね。
ジャンル分け、ざっくりね、
なんかざっくり
怖いやつみたいな、ね、
なんとなくこういろんなね、なんか区切りを自分の中で思ってたんですけど、あるんです ね、
私も、ざっくりした感じでテーマ決めたんですけど、ちょっと調べてみると、ホラーっていうのは、はい、幽霊や怪物あるいは知らない人が主人公を驚かせる、怖がらせるもの、例えばリングとか呪音といったジャパニーズホラーもそうですし、エルム街の悪夢とか13日の金曜日といったものもホラーの代表格といえますね。未知の相手が恐怖の対象となるものです。次にスリラーというのは、身近にあるものや知り合いが主人公を驚かせたり怖がらせたりするもの、
身近なものなんですね。
そうなんですね。ホラーと違い、よく知ってる相手が豹変したり、安心できるはずの相手に実は裏があったりといったもので、エスターという映画とかね、そういうのがスリラーになりますね。このお化け出てくるとかではないっていうですね。じゃあ次にサイコってね、はい、よく聞くジャンルかもしれませんが、狂人が出てくる映画ですね。状況を一致した人物が出てきます。だからサイコスリラーとかサイコサスペンスとかいうジャンルでね、表されたりもします。羊たちの沈黙とかセブン、ソーなどが挙げられますね。あとサスペンス、まあ、もうちょっとついでに言っておきますと、犯人を探す謎解き物や推理物で、オカルトやってる割に楠木さんが一番好きなこれだよみたいな、
私そうです、ね、
はい、サスペンス大好きっていうね、おばちゃんでございますけれども、で次にミステリーで、サスペンスとミステリーどう違うのかなってちょっと思って、これまで調べてみたんですけど、推理や謎解きなどはするけれど答えが出なくて謎のまま終わったりするものをミステリーとジャンル付けてるようで、 X-Files とか当てはまりますね。今回ホラームービーの特集ということですけども、スリラーとかサイコとかもね、ちょっと似たジャンルということで、交えつつお話をしていけたらなと思っております。それではね、リクスナーさんからやっぱ映画好きの方が多いようで、たくさんメッセージ届いておりますので、早速紹介していきましょう。
はい、ご紹介します。ゆきさんからのメッセージです。おすすめというか、どうしても忘れられないホラー映画があるんですよね。同級生の男子とかは興奮してたみたいですが、テレビ放映のあった翌日の学校での男子の会話で推察。 NTT 霊体という映画です。事実をもとにした映画ということでした。シングルマザーの女性が霊に襲われレイプされるという、しかも恋人の目の前で裸にされて襲われたりもするという霊による性犯罪。正直そんじょそこらのホラーより別の意味で精神的にきつい映画でした。シンプルに怖さでおすすめなのはやっぱりポルターガイストシリーズでしょう。まず一作目公開、1982年、後に長女役のドミニク・ダンが元恋人に考察、劇中で本物の頭蓋骨を小道具にしたたたりと噂された。また続編、1986年、公開後には悪役ケイン牧師役のジュリアン・ベックと祈祷師役のウィル・サンプソンが次々に他界。第3弾、1988年、公開直前にはシリーズを通して悪霊から狙われ続ける少女を演じたヘザー・オルークが12歳の若さで急死。ヒロイン不在となり、映画は編集を余儀なくされ、批評家たちからもディスられるという結果になりました。呪われた映画として名高い映画でしょう。あとは、エクソシストやオーメンシリーズのような昔の洋画の方が怖いし、いろいろ曰くもありますね。コメディ映画なのになぜか主演を務める俳優が次々と高い、全部で5人だったかな。呪われた映画としてお蔵入りしている映画もあったり、 オーメンシリーズで獣の数字666が絡んでいますけど、うちが生まれたのは9月9日9時だったりします。出生届はなぜか9時13分で届け出していますけれど、9時の時報とともに生まれたそうです。悪魔の反対で天使の絡みなのか、それとも悪魔の偽装で悪魔絡みなのか、なんて過去笑い。悪魔絡みだったら大変だろうな、教会好きだし過去笑い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もういろんな映画を ね出てきて、ちょっと一番衝撃だったのが、うん、ゆきさんが9月9日が9時生まれっていうのが ね999だみたいな、ね、
すごい、
39ですね。
な
んか不思議な感じもしますよ ね生まれた、ね、時間とかってね、うん、あまり分かんないかもしれないけど、私はあの牛蜜時の深夜2時に生まれたと母が言ってました。
あ、でも私も結構深夜に、なったと聞きましたね。
オカルト好きですからね我々で無理くりつけておりますけれどもね、
はい。
もうやっぱりオーメンとかエクソシスト上がってきますね、名前 ね、まあ、ご覧になりましたか、オーメンエクソシストは。
見ましたね、
はい、見ますよね。あのエクソシストのこの首が回ったりするのあるじゃないですか。うちの実家の犬が、あのエクソシスト犬と言われて、すごい首ぐるんぐるん回るので、まあ、あんな風には回らんですよ。でもすごい向きでね、はい、見たりするので、エクソシストかってよく突っ込まれてますね、うちの犬。
そうなんですね。
まあ、可愛いんです、
ね。ちょっとほんわかしましたね。
してまいりましょうね。はい、じゃあまあちょっとたくさんメッセージ来てんで続けてご紹介しましょうね。はい、すごいですね、怖いですね、恐ろしいですね、でおなじみの親愛なる隣人淀川長春かっこ良犬です。おすすめの恐怖映画リング。良犬はリングを怖い映画と知らずに映画館で見ました。ある日友人カップルが一緒に映画行かない、良犬デートの邪魔したくないからいいよ、友人良犬の分もお金出すから一緒に行こう、良犬じゃあ行く、なんて映画、友人リング、良犬何、恋愛映画。友人カップルはその後ほとんど言葉を発せず、夜の9時最終上映を見に行きました。カップルが見るリングって婚約指輪の話かなって思ってたんですが、女子高生役の竹内優子が可愛いなって見てたら、だんだん雰囲気がおかしくなって、いきなり竹内優子が拘束されて、めっちゃホラーじゃないか、騙された。友人カップルは自分たちだけでは怖いので良犬を連れて行ったのでした。しかも同時上映の螺旋まで見ました。映画が終わって夜中に家に帰ってきて、良犬は愕然とします。なぜなら家の庭には貞子の井戸にそっくりな縁のかけた井戸があったのです。何か出てくるんじゃないかとドキドキしました。あとリング上映中、誰かの携帯が鳴って観客全員がピリッとした、あとみんなで携帯野郎を睨んだのを覚えています。やっぱり映画は前情報なしで見るのが一番面白いです。良犬は当時リングを一番楽しんで見れた観客だと思います。ヒッチコックのサイコも一番楽しめたのは最初の上映を見た観客だけだと言われています。なぜならヒッチコックのサイコは前情報なしで、映画の前半は銀行の女子行員がお金を横領して逃げる話で、逃げた先が有名なベイツモーテル。観客は 100% 女子行員の逃亡劇で逃げ切れるかどうかに心を奪われていたんですが、いきなり女子行員がシャワー中に惨殺されます。ここで観客は混乱するんですね。現在では内容が有名すぎてこの混乱を味わえないですね。おすすめのホラー映画は昔ならエクソシスト、最近なら資料館、続編の資料館エンフィールド事件がおすすめです。実在した心霊研究家の夫婦が実際に解決した事件のお話です。邦画なら予言ですね、角田二郎原作の恐怖新聞の実写化作品です。良犬はあまりびっくりさせるよりかはゾッとするのが好きなんです。 お二人はどんなホラーが好きですかということで、あのメールいただいてたんですけど、あの、はい、追加情報が両健さんからまたメールいただきまして、うん、
はい、
このね、資料館っていう映画ご紹介いただいてたんですけれども、うん、資料館に登場する呪われた人形アナベルがテーマの映画が今度公開されるそうです、
うん、
タイトルもズバリアナベル。チャイルドプレイのリメイクも公開されますし、今年の夏はホラー映画満載のようですねということで、最新情報を、ね、映画館でこう見かけたということで、メッセージをいただきました。ありがとうございま す。いやー、このね、資料館はね、うん、私もちょっと興味があって見なくちゃと思っているもんですけど、あの実際にその人形とかを、うん、まあ、別のね、あの番組でやってるのを私見たことがあって、
うん、
これが映画になるの、このアナベルの人形見たことがあるんですけど、うん、これ映画になるんだ、怖ーと思いながら、ちょっと気になっているところですね。はい、じゃあ続いてまたメールご紹介しましょう。
はい、ご紹介します。スミパスタさんからのメッセージです。楠木さん、ベッチさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。メール初投稿のスミパスタと申します。今回ホラームービー特集と聞いて思い浮かんだのはキューブリック監督のシャイニングです。小説家志望の主人公は妻と息子を連れてシーズンオフ中のホテルの管理業務にやってきた。小説を書くのにいい環境じゃんと思ったら、実はそのホテルは曰く付きで、みたいな話です。ハイセンスな恐怖映像と主人公のジャック・ニコルソンの怪演が続くので頭がクラクラします。またシャイニングの続編が今年の冬に公開されるという話もあって、そちらも注目しています。今月のエリア78の放送も楽しみです。はい、というわけでメッセージいただいております。初投稿ありがとうございます。
ありがとうございます。スミパスタさん、いつもねツイッターとかで、
うん、
我々の番組をよく聞いてくださっているのをツイートしてくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
メールも嬉しいです。シャイニング、私も好きですね。あの、うん、キューブリックが好きなんですよ、うんうん、監督で。いや、シャイニング、あれは本当にね、何度見てもやっぱりジャック・ニコルソンはすごいなと、うん、思いますけど、シャイニングは見られました？
見てないですね。見ないと
ぜひ見てほしい、うん、もうとにかくね、あのジャケット見たことあります？シャイニングジャケット、あの男の人がこうやって顔挟まってるみたいな、こう、
あ、はいはいはい、
あれシャイニング、
うん、あれか、
そうそう、あれ、はいはい、まんまあれ出てくるんで 怖いですよ、
うん、
なんか本当にもう精神的に割と来るようなね感じがする。
でも続編が今年の冬に公開されるかもって、うん、
めちゃめちゃ気になる。
今年夏も冬もすごいです ね
話題作が、うん、夏はこのアナベルとかチャイルドプレイの続編もね、うん、結構ジャッキーね、
すごいですね、
楽しみだし、うん、なかなか、なんだろう、注目作の多い1年になりそうな気がしますね、うん、
はい、
じゃあ最後にもう一通ですね。なんなんさんからのメッセージご紹介します。映画はほとんど見ていないので、どんな作品の話が出てくるのか楽しみにしています。ホラーはあまり関係ないけど、好きな英語はカジメイコの助手サソリです。長い黒髪のクールビューティーな女の復讐劇、愛した男に騙されて刑務所へ収監される主人公カジ、無所内で繰り広げられる、ちょっとわかんないです、無所内で
剣棒術、
ちょっと潰れてみなくてすいません、自分を騙した男たちへの恨みを溜めて溜めて溜めて溜めて最後に炸裂する恨み節です。とっても素敵な1972年制作の日本映画です。石井照夫監督の恐怖奇形人形もいいですね。こちら乱歩の世界が炸裂しています。アニメならゾンビ学園もの、学校暮らし、主人公の妄想、死んだ教師のメグネーが主人公とその仲間たちを導く、感動します。海外もので怖かったのは何だろう、ブレアウィッチプロジェクトとかエクソシスト。ブレアは疑似ドキュメンタリー都市伝説っぽい映画。エイリアンも H.R. ギーガーの怪物が宇宙船のどこから出てくるか分からず緊張が怖かった。ヒッチコック監督の鳥も不安を煽る演出がすごかったような、ほぼ忘れてますがということですけどもね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここでまさかの助手サソリ出てきたのはすごいですね。 この恐怖奇形人形というかタイトルがすごい気になる、
うん、気になりますね、うん、これは
もう人形も怖いのにね、どういう形なんだと思ったら ねちょっとゾゾッとするような感じ、
はい、
やっぱりこちらでもナンナンさんもねエクソシスト挙げてらっしゃいますけど、ブレアウィッチプロジェクト私ね、映画館で見たんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
あれなんか酔いますねあれはやっぱりそういうドキュメンタリータッチなので、
うん、
今だったらほら YouTuber の方とかでもすごいブレないで撮るじゃないですか、うん、あのスマホとかくっつけるのがあるから、はいはいはい、そういうのでブレない映像が多い中、
うんうん、
今であればでも当時はね、
うん、
こうブレてる映像こそがやっぱりリアリティみたいな感じであったんですけれどもね、うん、ちょっとそれ思い出したりしましたが、なかなかあのジャンルも多岐にわたってるねと思って、皆さんいろんなジャンルを教えてくださって作品が出てきましたけど、
はい、
ベチさんどうですか、あの好きなホラー映画とか思い出に残る、思い出に残るっていうのも変ですけど、うん、
でもやっぱり学生の頃とか小さい頃に見た映画がやっぱり印象に残ってますね、うん、なんでリングとか着信ありとか、
うん、リングね、やっぱりリングですか、
うん、強いですね印象が。
そうですよね、着信あれも怖かったですね、あれ。
そうなんです、
まあまあ自分の携帯見るやつですよね。
そうそうそうそう。でなんか私あのホームセンターにいた時に、
はい、
あの近くのおじさんの携帯の着信音が、うん、着信ありの音楽で
怖い、
こんな明るい昼間のホームセンターで流れ始めるからもうなんか周りみんなビクってなっててはいもしもしって普通に出たんですけど、やめてよと思いながら、うん、そんな思い出がありますね。はい、
いやいや、このリングはね、私も前も話したんですが、うん、リングが本当に好きでですね、
うん、
こんなに入れ込んだ作品は、ね、映画のリングというよりかまずはもう原作のリングを読んで、うん、ドラマ化されたものを見てまた映画を見たんですけれども、うん、もう貞子恐ろしすぎてね、
うん、
あの目はもう本当恐ろしいですよ。
もう夢に出てきちゃうレベルの。
ただ私あの、ま、今髪そんな長くないんですけど、うん、以前髪結構長かったんですね、
うんうん、
その時結構貞子の真似をよくしてまして、
うん、
で貞子のこの手で撮った写真っていうのを、まあ、妹がね、うん、あのなんだろう、待ち受けじゃなくて私から電話かかってきて、ほら、
うん、
その人の写真が、はいはい、それ私に恐れしてたら妹の旦那がめっちゃびっくりしてやめろって話だったっていうエピソードがありますけど、貞子の動きはまあまあ今でもちょっと自信がありますっていう、何の自慢にもなる。
でも髪の長い方なら一回はやってますよね、うん、
やってると思いますよ、
うん、私もやりました
もん。やりますよね、うん、あのストレートの長い人は絶対一回貞子ごっこをしてしまう、それぐらいもう日本で一番もしかしたら、
うん、
流行ったというか知名度の高いホラー映画なのかもしれないですよ ね、
そうですね。
私ね実は非常に思い出に残っているものがありまして、
うん、はい、
当時ですねまだ子供だったんですね、
うん、
で妹と母と3人で映画を見に行ったんですが、うん、その映画がですね、
うん、
霊幻道士というキョンシーの映画があって、私キョンシーめちゃめちゃ好きなんですよ、
うん、
それを見に行ってはーって見てたんですね。で、その霊幻道士と当時同時上映って2本ね映画が見れたりした、
うん、
はい、今は1本ずつじゃないですか、だいたい2本とかだったんですよね、うんうん、で同時上映のデモンズっていう映画があったんですけど、うん、これが、まあ、ちょっと映画館が舞台 で、
うんうん、
でちょっと何かね変な被り物をふざけなんか被った人がちょっと傷ができて、そこからなんか変な菌みたいのがあって、このゾンビみたいのになっていくっていう、
うん、
まあ、パニックホラーという感じなんですね、
うんうん、
映画館が舞台だからめっちゃ怖くて、ちょいちょい自分で出口をちょいちょい見るっていうねもうこれがもう今でもこれもう本当に大昔の話ですけど、今でもすっごい印象に残っていて、あのデモンズは怖かったなーってちょっと思って、この前ちょっと YouTube を探ってたらですね、
はい、
デモンズありまして。
ありましたか。
ありましたよ、
うん、
やっぱり YouTube 何でもありますね見て見て、あ、こんなだったか。でもやっぱり印象的なところだけはポンポンと覚えてたんですが、こんな感じだったんだなーって思いながら、当時はやっぱり怖かったなーって思っていたことをちょっと思い出したりもしましたけれどもね。
はい、
ホラー映画、
うん、
洋画、ジャパニーズホラーは結構ね、
うん、
見るんですけれども、
はい、
洋画だったらやっぱり、
うん、
エクソシストとかはもうスタンダードに見ますよね、うん、
定番ですよね、うん、
だからあのジャンルの話を先ほどしましたけど、うん、もうゾンビもゾンビっていうジャンルになってるみたいで、うんうん、ゾンビの最初の作品もうゾンビっていう、
うん、
一作目っていうんでしょうかね、うん、あれは見たことがあります。相当有名で何度も放送されてるもんですけど、
うん、
ショッピングセンターにね立てこもるやつなんですね、はいはい、
うん、
もう世の中ゾンビだらけになってショッピングセンターにこう、うん、若者たちが逃げ込んでそこにはいろんなもんがあるじゃないショッピングセンター、はいはい、でそこで籠城しながら、まあ、また入ってきたゾンビをやっつけたりとか、うん、でも仲間が結局なゾンビになったなそういうとあって、
うん、
それもなんかやたら怖かったです。ゾンビやたら怖いんですよ。
ゾンビ怖いっていう、う
ん、ゾンビ怖い。ゾンビはなんか勝てる気がしないっていうか、
ね、そうですね。もうこの今スタジオに入ってこられたらもう諦めます。
諦めるっていうかとりあえずそこのドアは閉めようみたいな、ね、
うん、
ゾンビ怖いですよね。
ドア以外どこから入ってくるかな。
ね、え、うん、窓ガシャンみたいな、これ結構丈夫な窓じゃない、うん、これね、
守られてるかな今、
うん、まあ、大丈夫かな、スタジオなら大丈夫ということにしておきましょうかね、うん、
大丈夫なのかなこのスタジオ
このスタジオ自体がちょっと怪しいからね、うん、そもそもね
中から現れる可能性あるんで、
やめてやめて、ゾンビはやめてって、やっぱりホラー映画ね、いろいろあって面白いなと思って、うん、夏に向けてねまた、はい、いろいろ見てみたいなと思ったりしました、うん、で来月のトークテーマの話をしていきたいんですが、
はい、
来月は実は恐怖投稿恐怖体験談スペシャルですので、メインテーマのコーナーちょっとお休みいただきます、うん、その次9月メインテーマは学校の怖い話2、
なんか映画みたいなタイトルですけれども、はい、
人気のテーマなんですね、うん、で早くも第2弾としてちょうど登場します。
うん、楽しみ、
はい、メールやツイッターでのコメントで、ね、ちょっとまた時間ありますので、はい、もし何か思い出したことあったらぜひですねお寄せいただきたいと思います。今月のメインテーマはホラームービーでした。はい、続いてのコーナーですが、今月から新コーナー、
お、新コーナー、
はい、うん、させていただきます。レコメンド YouTuber というコーナーです。このコーナーではホラーオカルト系の配信をしている YouTuber をご紹介していきます。このコーナーはですね、番組企画段階から考えておりましたが、多くのホラーオカルト系のチャンネルから一体何を紹介すればいいのかということで悩んでおりまして、やっぱりその中でもですね、個人的に今一番推している方々をご紹介しようと思います、う
ん、はい、気になります、
はい、レコメンド YouTuber 第1回でご紹介するのはトゥーストラップチャンネルさんです。いろいろな動画を配信していますが、トゥーストラップホラーのコーナーが人気です。まずはチャンネル概要欄を抜粋して読んでいきます。トゥーストラップチャンネルにようこそ。好奇心を求めて。最近は心霊系動画が多いですが、私たちの心霊系動画は他とは一味違います。怖い噂や霊体験があるという場所へ行き、完全攻略を目指し、皆様の知りたいを追求します。もちろん心霊系に限らず楽しい動画を作りたい。私たちの作った動画で少しでも楽しい気分になれたり、少しでも何かの役に立てたら嬉しいという気持ちで日々試行錯誤しながら撮影編集をしております。トゥーストラップって覚えにくいかもしれませんが、いろいろなつながりを大切にするという願いを込めた名前です、ということでね、あの概要欄の方にはあのチャンネルの説明が載っております。それではですね、今回トゥーストラップチャンネルさんからですねメッセージがいただけたので、
うん、わ、そうなんですね、
はい、
うん、
それを早速お聞きいただきましょう。
皆様、
あいよいっす、
あいよいっす、
こんにちは、
なんさんです。
トゥーストラップでーす。はい、本日進行は、私ウッディがお送りしますのでよろしくお願いします。
はい、珍しい確かに
確かに、あ、まあそうですね、あんまないですね、うん、はい、で、まあ、じゃあ質問をいろいろ受けていますので、
はい、
挙げていきますので、お答えください。
はい、
はい、一つ目、ホラー企画をしようと思ったきっかけを教えてください。お願いします。
誰？俺が言う。
いいよ、任せます。
じゃあね、話せば長くなるんだけど、
うんうん、ラジオだから一応尺短い、
う
ん、
まあ、そうだね。
まあきっかけっていうか、まあきっかけは、まあ、俺らの最初に始めようって言ってた、うん、まあ、毎日投稿だよ、
そうだね、
毎日投稿しようって、ね、もう毎日投稿しようってとにかくいろんなネタ考えて毎日投稿しようって、うん、まあ、とにかく100日続けてみようってところでやってた中で、うん、まあ、ホラーとしては白い家、群馬の、うん、群馬にある白い家という、まあ、群馬では結構有名なところに行った、まあ、その動画があったんだけど、まあ、別に、まあ、自分たちも始めたばっかりだからまだ、
うんうんうん、
全然、まあ、再生回数もそこそこであったのが、うん、まあ、ある時急にちょっとポンって、
ね、
そう、ポンって上がって、うん、え、なんだかと思って白い家上がってんな、
うんうんうん、
なんでかなって言ったら、まあ、そこには、まあ、あるちょっと人気のホラー系の YouTuber さんがの、
うんうん、
まあ、おかげだったと、うん、その人たちが言った動画がバズってその、
まあ、 そうね、
その効果で自分たちもちょいバズってきたってい
う
で、これホラーいけんじゃねってやって、
う
んうん、まあホラーに手を出したっていう、まあ浅はかな、
はい、
まあ考えではございますが、
はい、
まあ、そんな感じかな、ホラーに手を出したっていうか、はい、ホラーに行ったのは、はい、
そうですね、
最初は、
はい、うん、そうです、はい、じゃあ次の質問いきます。今まで一番行った場所で怖かったところはどこですか？一人ずつ答えていきますか、
はい、
誰がいきますか、ナオさんからいきますか、
僕
から
行きます、
はい、
僕はやっぱり、まあ、自分自身に、
うん、
こう降りかかってきたというか、う
ん、ああ災いが、
災いがこんなこと起きるの初めてっていう、うん、
ああそうか、あそこだな、
うん、群馬県の赤い橋と言われる、うん、
コンピラ橋、
コンピラ橋、
コンピラ橋か、
コンピラ橋、
あそこはもう異常で
した、ね、あそこのね、あそこ行った時はすごかった、
あれはやばかった、
あれはやばかった
普通に
他人事だけど怖かった、
うん、怖かったね、
まさかこんなになるとは、うんうん、本当に思った、
本当すごかったね。
ウッディは、
俺は一番最近なんですけど藤原号、
あ
そこもだだっぴろいし、あのなんつうの、多分見れば見た人分かるんですけど、
うん、
匂いがすごい、
うんうん、
あの腐った匂い
って、ね、
うん、あれはちょっとひどいし、まあ足音も多かったつんでやっぱり怖かった、
広かったしね、
広かった、
ね、
俺だって迷子になってたもんね、
うん、俺ね、若干ね、うん、
はんちゃんは何かありますか？
俺はね、あれかな、ずっとあの俺でも言い方間違ってたんだけど、うん、学習楽、学習楽っていうか、
ああ
本当は竹集落、
竹集落
っていう、
うん、
あの埼玉、
埼玉のね、
秩父の方だっけ、うん、にある
集落、
そう、もう廃集落、
うん、
あそこはね、いや、よかった、まあ、よかったって言ったら変なんだけど、うん、まあすごい雰囲気もあったし見応えもあったし、すごいいいとこだったかな、
迷ったよね、
うん、まあ、迷った、道も迷う、
ハンちゃんに関しては怖いっていう概念ない、
そうだね、
ない、
まあ、怖いって思ったのは一回もない、
うん、
とりあえずだけど、まあ、その中でも、まあ、楽しかったっていう
か、
一番楽しかったのは
記憶に残る、
そうそうそう、竹集落かな、
はい、じゃあ次の質問、おすすめの回を教えてください。これはハンちゃんいきますか。
おすすめの回、はい、まあ、おすすめの回って言うとやっぱり埼玉の有名スポット、
うん、
ダイアナ研究所、
ダイアナね、
いや怖かったですね、俺は
雰囲気もあったし、もちろん、
うんうん、
あとやっぱり人気スポットだけあって、うん、まあ、反響もやっぱすごかったし、
うん、
いや、まだ俺らさ、心霊スポット慣れしてない時に行ってたから、怖さもかなりあったよね、
あった、
うん、
最初ね、本当だよね、まだこの、
うん、昼間行ったんだもんね、
そうそうそう、
昼間行った、そう、昼間行ったんだよ、懐かしい、昼間行ったの、そういえば
動画内でも結構影が出てたり、
うん、
声が入ってたりとか、
そうだね、変な声が入ってたりとか、
コメントももらって、
そうだね、何分何秒って始まったのがもうほぼそれだからね、
でそれで、まあ、そっからまたさらにあの動画を深めようじゃないけど、検証の、うん、検証の動画、
その自分たちが行ったダイアナ研究所に行った時の動画を見て、うんうん、さらに検証するってい
う
動画も
あるね、
うん、そうだね、
まあ本当だよね、やったよね、それもね、
はい、じゃあ次の質問いきます、
はい、
はい、今後行ってみたい心霊スポットはありますか？
僕はない
まあ、ナオさんはもともと行きたくない
派だ
から、
ね、
行きたくない派だから、
まあ、今やっぱり一番行きたいのは、うん、あ千葉だっけ、千葉にある
千葉、
うん、もう関東最強心霊スポットって言われて、うん、まあ、そういうところ絶対行ってみたいなと思ってるんだけど、
体感したい、
まあ、活魚って呼ばれてる
活魚ね、
はい、ユイ
グランドホテル、
そうそうそう、本名はね、でその活魚って呼ばれてるあのホテル、
うん、
そこがまあすごい、やっぱ、まあ、
テレビとかにも
出てるらしい、
気になるよね、
有名、
行ってみたい、
今有名な心霊スポットっていうか、うんうん、どんなものか、
うん、
行ってみたい、千葉ならまあ行けない距離もすぐ行けない距離もないし、ね、
頑張れば行けるよね、
行ってみたいね、うん、そこはね、
はい、ということで次の質問いきます。はい、YouTube やってて楽しかったことはありますか？ありますか？
まあこうやってね、普段集まることってさ、
うん、まあこの年になると
あんまりないよね、
なくなるよね、普通は
一緒に住んでるわけじゃないしさ、
あ、う
ん、
だそういうのでじゃあ今日動画撮り行こうよっていうので集まれるとか、
うん、ああ、ね、
それはいい、楽しいよね、楽しい、こういうふうに集まれるのはすごい楽しいもん、ね、う
ん、ファンじゃなんかありますか？
YouTube やっててでしょ、
ああ
YouTube やっててって言ったら、まあ、やり始めてから、
うん、
思ったのはやっぱりあのコメントとか
すごいよね、
いただけ
るようになって、
で、まあ、自分で Twitter とか Instagram もやってるけど、うんうんうん、そこですごいまあ、連絡もらったりとか、うん、ツイートもらったりとかするともう嬉しいよね、そのファンの方、うん、視聴者さんと交流できるっていうことに関しては、
そうだね、
まあ、すごく、
ああ素晴らしいと思う、
すごく、
うん、いろんな人がいるもんね、
本当本当そう、あれは励みになるしね、
そう、これは多分 YouTube やってないと経験できないんじゃないかな、
ね、僕らがトゥーストラップって言われてるのがそのチームのね由来がつながりっていう、うんうん、そのねチーム名になってるんで、うん、まあ、YouTube を通してそのつながりがどんどん広がってっていうの
は
実感できた、
今撮ってる段階で今、うん、まあ、おかげさまで9000人登録
突破してるのかな、
うん、超えてね、うん、まあ、要は9000人の人と、まあ、つながってるって言ったらだけど、
そうだね、まあ、つながってるよね、うん、何かしらの形でね、そうそうそう、動画を通してとかね、
すごいことだよ、
うん、すごいこと
だ、あとはやっぱあれだよ、沖縄にまで声が届いてる、
いや、まさにそうだよ、ね、
それだよ、
うん、この
YouTube を始めたから今こうしてる、
そうだよね、
もうやってなかったら届くことはまずないから、
ね、まず
まずないから
っていうか群馬でその活動してる俺たち、
うん、
だから群馬の人たちに聞かせるどころか、うんうん、ぶっ飛んで、
ぶっ飛んだよね、
沖縄の方に届けるっていう
ありがたい、
ありがたい話、もちろん俺たちも沖縄のね、
うん、
心霊スポットも絶対いつか行ってみたいと思ってるし、
いつか行ってみたい、
飛行機でね、
うん、
飛んでさ、
いいね、いいね、全国
行きたいよね、
はい、じゃあこれが最後になるのかな、オカルト FM エリア78リスナーさんにコメントをお願いしますと、
お
いうことで、
なるほど、はい、要はあのよくあれか、お聞きの皆さんみたいな、
ああ、そうそうそう、
あれやるわけ、
やるわけラジオっぽいやつ
オッ
ケー、声張って
これを聞いてくれてる皆さん、
はい、皆さん、はい、
はい、
トゥーザプレス、
はい、先やったな、やったな
今後ね、今後も、
うん、
あの、ま、俺たちは全国の心霊スポットに行って、
うん、
まあ俺がね、
うん、
その何もこう心霊、ま、ではあれがないんだよ、
霊感が、
ね、霊感が全くないと、
うん、霊感皆無です、
霊感皆無の男って言われてるんですけど、ま、その男が、
うん、
いろんな心霊スポットに行って霊を見たい、
うん、
霊現象、霊障を味わいたいって、
うんうんうん、
そういう企画のもとをやってて
そうだな
で今、まあ、いくつか行ってるけど、まあ、今のところ一回もまあそういうことになってないので、まあ、いつかね、
はい、
そういう目に会いたいっていう願望のもとやってるんですけど、うん、まあ、そんなの感じるまで全国の心霊スポット巡ります、
はいはい、
巡ります、
まあ、現象自体はね動画を見ていただければ分かるんですが、かなり出てるんですよ、
起きてるんで、
この声何とか、
うん、
すごい
足音入ってるとか、
うん、すごいよ ね、
そういうのも全部入ってるけどそれすらわからない、
はい、
はい、
ということで、まあね、僕たちの Twitter とかね Instagram もやってるので、まあ、そっちの方から情報発信でき していきますので、まあ、フォローしていただいて見ていただきたいと
思います、
思います、
はい、
はい、
ぜひ
ということで、じゃあ、はい、今回はこの辺で終わりたいと思いますので、
はい、
いつものようつけてもらいましょうか、
ははは、やりますか、
ピリオド
やっちゃい
ますか、
ね、
はい、
患者につけていただきましょう、
は
い、
それでは 本日のピリオド、
つまり
100ラジオ
ふざけた、
ふざけたね、ふざけたね、完全にね、
ラジオだけ、
薬師堂の巻のやつね、
ちょうどいいの思い出しちゃった、
動画を見ていただくしかないけど、うんうん、ふざけなしで、
ふざけなしね、詳しくはあのトスラップのね、薬師堂巻の動画を見ればわかると思うんで、
ちゃんと、
はい、
こんなちゃんと
ボケなしで、
ボケなし、
ボケなし、はい、
はい、じゃあ気を取り直して、
はい、
本日のピリオド、
つまり
ピリオド78%
オカルトエリア78%だけにね、
オカルト FM エリアだけにね 78% ということで、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんな感じで楽しくやってます、
はい、大丈夫かなこれで、はい、ありがとうございました、はい、以上、
今頃このファン、うん、ファンとか超喜んでるけど、沖縄のファンが
はい、以上トゥーストラップでした、ありがとうございました、
それでは次回の動画まで、
See you ya。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
もうこんなたっぷりとですねメッセージをいただけるとは本当に、
うん、
もうファンとしてですね純粋に嬉しいです、はい、音源いただいた時はまだチャンネル登録者数が9000人台だったんですけれども、7月にですねチャンネル登録者数は1万人を
すごい
突破しているという人気のチャンネルです、うん、これからもどんどん登録者が増えていくのではないかと思っております。お聞きいただいたようにですねメンバーの中がとってもいいと、
うん、
で怖い内容でも和んだり時々ちょっとフフって、ね、なったりしたり、
うんうん、
しかしながら動画内でですね不可思議な現象がもういくつも確認されていて、
うん、
ホラー系の中でもクオリティの高い動画を多く配信されています。
あ、そうなんですね、
はい、うん、で沖縄のにね本当にお越しの際はぜひエリア78とのコラボでですね心霊スポット探索を一緒にお願いしたい、
お願いします、
本当にお願いします。と、ね、個人的にですねおすすめしたいのが、まあまあ、あの先ほどのメッセージでもありましたホテル藤原号、これ前後編なんですけど、うんうん、あとダイアナ研究所、
うん、
これ本当にねコメント欄の視聴者さんの指摘も合わせて見ていくと本当に面白いです。視聴者さんすごいんですよ、何分何秒にどういうのどう何だ何だって書いてあって、私霊感ないじゃないですか、わ、
うんうん、
からないんですでもこういう風にちゃんと検証のものを見るとさすがにね、
うん、
あ聞こえたとかいう霊感ない私でも、あって思うのが結構あったりしますので、まあ、こちらの方ねあの気になるものからでもいいと思うんでどんどん見ていってほしいんですけれども、
うん、
それから挨拶のアイオイスっていう挨拶なんですけど、
はい、
これも一応どうなんでって思った方は、うん、iOS の謎を追えっていう動画がちゃんとあるのでそれを見てください、
見なきゃ
見なきゃです、うん、でさっきのねあのピリオドっていうのを最後につけてた、
うん、
これもあの何かっていうのはぜひ動画を見ていただけると分かります、うん、で薬師堂の巻っていうものでこの100ラジオっていうのが何かも分かるので、うん、ぜひそれもあのリスナーさんには見てほしいなと思っています、
うん、謎が多いのでこれは見ます、
はい、ぜひぜひ見てみてください、はい、エリア78リスナーさんもぜひチャンネル登録お願いします。この度はお忙しい中番組メッセージを送ってくださったトゥースラップチャンネルの皆様には心より お礼を申し上げます。ありがとうございました、
ありがとうございました。
このコーナーではホラーオカルト系の配信をしている YouTuber さんをご紹介していきます。次戦他戦は問いません。番組に音声でメッセージをお寄せいただける方ぜひご参加ください。もちろんチャンネルの宣伝も OK です。メールかツイッター DM にてお待ちしています。もうね本当に怖い配信をしている方だったらどなたでも OK なので、まあね、ラジオでちょっと自分の番組宣伝してみたいなっていうような方ですね、うん、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。 今月のムー、はい、今週今月もエコーかかってません、はい、はい、心のエコーがかかったはずです皆さん、うん、もうねかかってます、もう覚えてますよね、うん、心でエコーをかけます、はい、毎月9日学研プラスから発売のスーパーミステリーマガジンムー、小学生の頃から愛読している楠の木が毎月ムー最新号からおすすめする記事をピックアップしてご紹介するコーナーです、はい、実はこちらのコーナーにもですね、なんなんさんからメッセージが届きました。ムーのコーナーにも、うん、ご紹介しますね、楠木さんのノストラ愛に影響されて久しぶりにムーを読みました。ノストラダムスは予言を外していない、外したのは一部の研究家だというスタンスの総特集。最近多いほのかな日本揚げも振りかけつつ、ノストラダムスは十字軍テンプル騎士団の結社員だったんですね。しかも親は改宗ユダヤ人でカバラも学んでいたのか。予言はそんな秘密の英知を作り出した緑の言葉で書かれていると。西洋オカルティズムの王道てんこ盛りで楽しかったです。平成意識状態となりアカシックレコードを読んでそれをわざと難解なしにしたのでは、そんなことを思いました。そして後藤弁さん来ましたね、その近衛目尻の垂れた優しそうなおじいちゃんになって涙、久しぶりに会った親戚のおじさんがおじいちゃんになっていたような。後藤先生には1999年以降というナチスオカルトの本もあります。2037年にラストバタリオンで第四帝国だ、人類は神人と奴隷の二極化だという非常に熱い本。私はこの本に影響されて大学のゼミでナツシとオカルトをテーマに発表しました。やっぱりオカルトはたまりませんね、いいよねというお話でした。それでは放送楽しみにしていますということで、
はい、
なんなんさんすごいですね、
うん、
ゼミのでね、ナチスとオカルトをテーマに発表しちゃって、うん、なかなかすごいなと思っちゃいましたけれどもね、はい、実はこれなんなんさんがですねしっかりとまとめてくれましたそう、7月号の総力特集は蘇る大予言、うん、ノストラダムスの真実、世紀末1999年7の月から20年、初世紀に隠された秘境メッセージ徹底検証です、
うん、は
い、もうね、先月から私がもう、ね、盛り上がっていたノストラダムスですよ、はい、はい、まあ、いろいろ言いたいこともあるんですけども、さっきのね、あのなんなんさんのメッセージで、ね、これでまとまっていますので、私がやっぱり一番印象深かったところがやっぱり特別機構の後藤弁さんのコメントだったんですね、うん、私もですねノストラダムスの大予言の本をですね、あ、ノストラダムスの大予言の筆者なんですね、うんうん、後藤弁さんというのは、はい、この本はですね1973年に刊行されてシリーズ化して全10冊、ね、ベストセラーランキングにも名を連ねています。本当に何度も読んでですね、うん、あれあだこうだとね、うん、このノストラダムスのこの解釈を自分なりにするという謎の中高生時代を過ごしている私なんですけどね、
はい、
うん、でも結局のところね、あの、うん、7の月には地球は滅亡しなかったんですが、あれはやっぱり予言というのはいろんな解釈ができるので、結局年度が違うとかね、うん、あれはこういうことだった、いろいろな解釈があるっていうのをやっぱり今回の特集でもね、うん、やっていて、いついつ例えば地震があるよという予言ではなくて、この予言書からあの事件はこの詩を読んでるんだっていうようなね、本を見ていくものなので、うんうん、なかなかちょっと難しいところはあると思うんですよね、うん、それでもやはりノストラダムスの予言というのはこうオカルトファンをいつまでも魅了する内容だなと思ってゆっくり読みました、まあ、今回本当に紙でですね、
うん、
いつも電子版読んでる私が紙でも取り寄せまして、
うん、
本当になんかやっぱりムーいいよねってつくづく思ったなとこうちょっと子供の頃なんか思い出しながらね、
うんうん、
思った一冊だったんですけれどもね、
はい、
あの皆さんもですねノストラダムスってなんかあんまよくわかんないなっていう人も、
うん、
今回のムーね読んでもらえるとあーっていうとこもあるのかなって思うので、
じゃあ読まないと、
うんうん、詳しくない方にもぜひ読んでいただきたいなと思います、うん、はい、スーパーミステリーマガジンムー8月号は絶賛発売中です。ノストラダムスが好きな人、興味がある人、知らない人もぜひ読んでください。 はい、エンディングのお時間です。今月もあっという間に、
あっという間でしたね。
今月本当にお便りがね、うん、たくさんあったんで、
はい、
もうなんか盛りだくさんという感じ
もうリスナーの皆さんの番組みたいな感じですね。
そうです、もうそうですよ、はい、リスナーの皆さんと一緒にね、うん、ゾクゾクする番組を作りたいっていうのが我々のコンセプトなんで、はい、もう本当に気軽にメッセージ送っていただけたらなと思っています。
ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。9月は学校の怖い話2、その後は順番は未定ですが霊より怖い人間のゾッとする話、沖縄の妖怪、ユーマ、高齢術、カッパ、病院の怖い話、そして登校恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集します。自分の体験や家族や友人から聞いた話など怖い話、不思議な話を送ってください。こちらのコーナーはリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひお願いします。登校恐怖体験談に採用されていただいた方には番組のステッカーをプレゼントさせていただきます。この番組に出演してみたいというゲストも募集しています。この話題について語りたいという内容を添えてご連絡ください。オカルトジャンルであれば何でも OK です。すべての宛先はメール@okaruto.okinawa またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM ください。よろしくお願いいたします。
お願いします。なかなかね、あのメールは送りにくいという人も、うん、ツイッターの DM なら気軽にね、うん、ちょっと送っていただけるかなと思うの で、 そうです、ね、うん、ぜひお願いします。あのテーマもね毎月いろいろ考えていますけど、うん、もう、まあ、先月も言いましたがこんなテーマやってみたいなね、うん、そういったリクエストとかもどんどんお受けしていきたいと思います。実はあの学校の怪談じゃない、学校の怖い話、
はい、
もう早くも書いてきたんですけど、やっぱりそういった投稿もいただいてたりするとですね、うん、まあ、こういったコーナーまたやろうかなと、
はいはい、
まさか UFO よりも先にこれが第2弾来るとは。
いや私、カッパそろそろ
あ、カッパね、
カッパ待ちしてます。
カッパ待ちし、はい、してますか。じゃあ、はい、もうその次ぐらいまでカッパ行こうかなって、うん、カッパもね、もうちょっとうちの番組ではマスコット的なとこありますからね、カッパはね、はい、うんうん、それでやっ、まああとはね、この怖い話関係に絡んでくるのが今回ちょっと病院の怖い話でちょっと入れてみたんですけれども、うんうん、病院にお勤めの方とかね、あの、うん、入院してた時の体験とか、
うん、
そういうのをもしあればお寄せいただきたいなと思いますのでね、はい、まあ、書きやすいものがどんどん入れてメールいただければと思います、うん、
お待ちしてます。
そして来月はいよいよ、
うん、
登校恐怖体験談スペシャルです。
スペシャル
来た。はい、放送はですね8月25日日曜日22時からですが、放送に先立ちまして8月23日金曜日20時からのグルクンラジオでは、
うん、
昨年好評いただきましたオカルトナイトをお送りします。
はい、
こちらでも恐怖体験をご紹介していこうと思っています。グルクンラジオオカルトナイトもぜひお聞きくださいということでね、グルクンラジオって何っていうね、うん、方もいらっしゃると思うので説明しておきますと、
はい
はい、我々2人がですね、うん、毎週金曜日生放送の番組を FM 那覇でやっておりまして、
そうなんです、
これ情報バラエティ番組なんですよ、うん、だから怖い話をやってるわけじゃないんですけど、
そう、
昨年ですね3週ぶち抜きでオカルトナイト、つまりこのエリア78の前身みたいなことを、
そう、もう気合入った夏がありましたからね、は
い、その夏が気合入りまくって単独番組になってしまったという経緯がある、まあ、これが生まれたのがこの、あのグルクンラジオです。そこでもオカルトナイト30分なんですけど、ちょっと怖い話入れていきたいと思うんで、うん、こちらの方もねぜひ聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は手堀島ぞうりの M カフェさんさん、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日8月25日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
ベッチでした。
今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。